プルトニウムを入れて出来上がった起爆装置をに、で安心して何時間も実験して絶対うまくいくと思ってボタンを押したけれども、そうするとトマトが少し漏れてる顔が。
で、次にその推定ですが、まず彼らは威力がどの程度のものを作ろうと作っていたのか、それをまず補足する材料はご存じのように、報道にもありますが、中国に事前通報をした、30分前とも20分前とも言われました。その時に、中国に対しては4キロトンのものを実験をするというふうにすることをしています。ですから、まあ、4キロトンのものがですね、現在の情報によりますと 0.5 キロトンしか威力を発揮しなかった、つまり8分の1の威力だったと、まずいうことが言っています
。長崎の沖縄の4キロトンぐらいなんですか。
いや、長崎の場合は20キロとか、
もともと小さい水上行ってて、しかしそれにも満たなかった
。で、そこですが、これは、まあ、まだまだ議論をする余地もあるんですが、失敗の原因がいろいろ考えられます。で、私が言うその起爆に失敗したとすれば、未熟爆発という言い方をしますが、まあ、早期爆発、本当にこう最後の臨界に、圧縮かけるその前にですね、漏れて中性子が飛び交って少し核分裂を起きてブシュッとしても連鎖反応は困ります。
トマトがこれで切れちゃう。
そうです。そうするとですね、8分の1の威力ももう出ない、非常に少ない威力です。まあ、それが、まあ、絶対的に数字で言うと 0.5 キロトンぐらい、0.5 キロトンというのは500トン、もっと言いますと、ですから、まあ、当初の新聞では、ダミー実験だったのではないか、まあ、1トン爆弾って、まあ、そこそこでかいですけど、これを500発爆発させれば同じ、震度になるということです。
まあ、それは核物質が空中で採取されたのでダミーではなかったってことはもう
間違いないです。で、ではどういうことかと言いますと、実験報道の直後にですね、新聞で読まれた方もいると思いますが、ロシアのイワノフ国防相、彼はですね、5キロトンから15キロトンで、我々独自の観測データであると言明しました。しかし、まあ、もちろん 15キロトンの計算も、まあ、できないわけではないんですが、私個人的にはですね、イワノフがもう本当に直後に言ったんですが、15キロトンという数字が頭にあったのは、実はそう、事前通報を先ほど中国に対しては20分か30分前に今、通報したんですが、モスクワには2時間前に通報した。で、その時に、実験規模、威力を言ったはずですが、それは報道されていません。で、今言った岩の国防省の15キロトンというのは、おそらく、モスクワに対してはですね、北朝鮮は15キロトンと、言ったんではないか、逆に言えば中国の4キロトンというのが、まあ、正しいのかどうかという問題もあります。
もともと北朝鮮は4キロトンではなくて15キロトンの実験をしようとしていた。
私はそう考え
ているのは、さんの
つまり、通常の、まあ、いわゆる古い技術ですね、作れば、まあ、大体15キロトンから20キロトンのものができるはずで、その威力を小型化する、これは先ほど言った起爆装置を小型化するとはまた別の問題です。で、威力を小型化するというのは大変に高度な技術が必要です。 ですから、まあ、もちろん4キロともぐらいではやってやれないことはなく、北朝鮮でもできないか、まあ、できるかどうかというぐらいのところなんですが、いずれにしろその彼らの技術を考えると通常の作り方をすると通常の破壊力、つまり15キロから20キロトン、その設計で実験をした結果、未熟爆発という技術というのが 0.5 キロトンというと非常に、
15キロトンで 0.5 キロで30キロ
トン でそのぐらいであれば、これは本当のいわゆる未熟爆発、早期爆発ということが言えると思います。ですから、まあ、これは今お話したのは私の推測ですが、おそらく北朝鮮としては15キロトンのものを、つまり中国が4キロトンと言っているというのは、無視をしてと言いますか、ね、私の考えでは北朝鮮は15キロトンのものを実験した結果、結果的に 0.5 トンの破壊力しか発揮できなかった。
とにかく 0.5 トンだったことは事実ですから、
中国に5キロトン、
ごめんなさい、0.5キロトンですね。中国に4キロトンに行ったと、あるいは15キロトンだったと、どちらにしても、まあ、想定したものは出てこなかった。
そういうことですね。もう想定した威力のもう30分の1か、
矢さんの説だと30分の1だし、中国の言ってるそう言われてることは事実だとしても8分の1、
そういうことです。ですから、いわゆる設計通りの威力が出なかった、出ずに失敗した。ただし、まあ、その未熟爆発でも曲がりない、あの名前は核分裂と言えますから、それなりの地震が起きます、あの震爆発が起きます。 その振動を当然、現地では、報道されているあのプンゲリという場所ですが、そこで地震を感じたはずですし、そこに立ち会った人間は成功したと思って第一報を平壌に送ったはずです。
でもそこでちょっと疑問なんですけども、北朝鮮は核実験をすると10月3日に発表して、テレビで何回もアナウンサーが出てきて、スルスルと言ってましたね、
はい、
スルスルと言ってやったわけですから、地震がなければできないはずです。特にネポドン2が爆発してしまったと国際社会に言われる恥をかいたんですね、1回その国防科学院だと、ね、同じ部署ですよね、
ミサイルと。
そうするともう2発目のミサイル発射については原因究明ができなくて やれなかったと私は思ってますけど、とにかく一度ミサイル発射で失敗した同じ部署が地震を満を持して予告して核実験をしたと。中国に対して4キロトンと言ったけど、少なくとも中国に対して言ったものの8分の1しかできなかった、失敗してしまった。これは相当おかしなことじゃないですか。なぜ失敗したんですか。
ですから、まあこのまあ、いろんな原因は考えられると思うんですが、その今言った32連隊の敗戦が分かりませんよ。例えば、配線が古くなったんで、実験用に新しく、まあ、部品交換をするときに、本来なら東京からすぐ届くものが届かずに、代用品を使ったまま、本当に極端な例え話ですが、そういったその様々なもの、もっと極論するとですね、コピー用紙がない、そうすると必要な指示を必要な部署に全部配られない、そうするとこちら知っててもこちら知らない、あらゆるいわゆるシステム工学的なことを考えるとあらゆるところが完全にできなかった。そうするとこういう大規模プロジェクトで言えばですね、どこかにミスがあってそれが連鎖で失敗したというふうに考え
ます。そうなるとですね、北朝鮮はミサイルを発射した核実験をしたというのはアメリカが金融制裁をして締め付けをしてきたので、それを溶かせようと思って威力を見せようとしたけれども、エア仮説で言うとアメリカの金融制裁や日本の取り締まりの結果、金融制裁に対して威力を見せようと思った核実験やミサイル実験も失敗してしまった、
はい、
ということになるとブッシュ大統領の思うところにはまっている、そういうことにな
る。私はそう
追い込まれていて、追い込まれているところの脱出口を作ろうとしてミサイルと核をやったけど、それも失敗した。いよいよ追い込まれている。
もうそういう意味では、カウントダウンでありまして、先ほど最初に申し上げたように、再実験というのももうやる余力がない、あるいはやるためにはですね、完璧にしない、今度は設計通りの威力を発揮しないといけませんし、その準備あるいはそういう部品その他の調達、それに伴う資金、非常に厳しい状況にいるというふうなんですよ。
その先ほど佳境の話が出たので、もう一回少しここでは何回か話をしますけど確認しておきますけれども、つまり去年の秋以降、日本の警察が佳境や朝鮮総連に対する取り締まりを厳しくしているということが聞いているんです。そういうことです。
もうまさにその通りです。逆に言うと、まあ、それは私の、まあ、予測では、想像ではですね、当然ワシントンとの協力関係で何が必要なのか、もっと正確に言いますとですね、この部品あるいはこの物資を日本のある企業が作っているとして、その移動移転を監視しろと、もうその個別にもうそこまで来ています。ですから、まあここのだけの話ですから、そういう監視体制がもう完成してます。ですから必要な部品が去年届かなくなってきた。
去年の10月に閣僚の本部事務所が薬事法違反の容疑で、家宅捜索されたときにコンピューターが全部押収されたと。また矢野さんは先ほどファックスと言いましたけども、多分それはファックスは80年代の話で、北朝鮮から部品の調達は E メールで来てるんです。
はい、
もうそう、その E メールのやり取りを全部日本の警察は去年の秋以降掴んでしまった。
ですから、まあ、そういう影響で、テポドン2号も失敗し、核実験も失敗している。となれば、それを成功 させることはできないと思います。
ということは、アメリカの制裁だけじゃなくて、安倍晋三さんが去年官房長官になって、拉致問題特命チームを作って、法執行犯を作って、今まであまりにも甘い法の適用を当たり前に厳しくするということをやった結果、ミサイルと核武が失敗したと。
そういうね。
まあ、いや、仮説で言うとそう言えるっていう。
はい。
もともともっと早くやってればこんなならなかった
わけ。そうです、そうです。本当にそうです。と、もう一つですね、そういう意味で言えばですね、テポドン2号が成功してればですね、その前にご存知のように去年の2月に核保有宣言をしてます。ですから、まあ、保有宣言をしてテポドン2号が、実験に成功したとなれば、ワシントンに対して非常に圧力がかかるから、そういう意味では核実験をまだしなかったと思います。しかし見事に失敗したとなれば、ワシントンへのメッセージプレッシャーとしては、次はじゃあ核実験をやる。ご存知のミサイル実験のあと40日、ご存知の年中、キントン生活が好きな男ですから、40日に姿をくらましていた時はですね、そういうことを考えていたんではないかと思います。
で、もう70回も起爆実験してるから絶対大丈夫だと。
はい。
満を持してカーブを切ったと。
そのとおりですね。
そしたらば、プシュッとトマトが漏れちゃった
。はい、できた。
そう、これエア仮説が正しいかどうかっていうのは、つまりこの次核実験が近くするかどうか、それでは、ね、
実験をして成功する
か、成功するかどうか。しかし今するとですね、2回目の制裁になっちゃうんですよね。
そう、
2度やるなら早く次の日とかにやれば、国連安保理事会で制裁決議がかかる前にやってしまえば1回の制裁で済むんですけど、今するともう安保理事で制裁決議がかかったのにまたやったってことになって、圧力が高まっちゃうんですよね。
報道もそうなんですが、まあ、パキスタンは6回、まあ、期間に分けて5回と1回でやりました。まあ、処理水に5発をやりました。で、使われて一発やったんですが、その記憶があるもんですから連続実験なんて言います。あるいはまあ、いろんな方が、次々と実験するんではないか。じゃあ北朝鮮にいくつ核爆弾があるのか、 それをどんどん消費できるのかという問題があります。逆に言えば、中国が最初に核実験をやって、77年、64年か、ちょっとごめんなさい、数字を言ってみたいと思います。最初の核実験やって、それは当然一発で、1年を置いてやって、つまり過去の例を見れば、インパを除けばですね、そんな連続事件なんてしてないんですよ。
ただそれは成功してるってことでしょ。中国がやって一発目最初に。
そうです、はい。
成功してるから、1年後にしても
らう。はい。ですから、いや、言いたいのはですね、新聞報道ってな、いくつも連続に核実験ができるような、つまりパキスタンはいつもやったんだからという報道があるんですが、それはもう全く見方が間違ってます。パキスタンの場合はですね、もう1980年代にはもう何十発も作っておりまして、で彼らは持っていると常に言っておりました。しかしもちろん誰も信用してないと言いますか。で結果的にインドがやったがゆえに、まあ、対抗措置として5発を連続実験やったわけで、そういうことがなければ1発で十分だと。
パキスタンは未熟爆発なかった。
パキスタンは全て成功した。
そうすると北朝鮮としては隣の何発しかない、まあ、10発とか10何発とかぐらいのもののうち1発をやるんだから、本当に絶対成功すると思う起爆装置でやってるはずですよね。さっきの話に戻っちゃうんですけど、それが失敗した、ものすごいダメですね。
そうですね。もうやっぱりおそらく自信があったんですが、外にもちろん実験した、あるいは事前通告もした。それが見事に失敗したということですが、相当なダメです。
という、まあ、じゃあ、まあ、この今までの話をまとめるとですね、つまりアメリカは去年の9月から金融制裁をして、北朝鮮の核及びミサイル開発、そして軍隊を維持するような資金を、核の移動を止めることにかなり成功している。そして日本も去年の秋以降、法律を厳しく適用するという制裁をして、日本の中から核やミサイルに関する部品が行ったり、技術指導がされていたのが、今はほぼ止めることができている。このまま続くと、核ミサイル開発もできなくなるし、軍隊も維持できなくなるかもしれないから、制裁を解除してもらうための交渉をアメリカに要求しようと思って、いろいろ動いたけど、アメリカは、金融制裁は犯罪に対する法執行だから交渉の対象じゃないと言って交渉を拒否して
る。その辺に補足してみますと、まあ、金融制裁、というよりも、まあ、法執行というのが正しいんですが、それは別として、まあ、言葉で言うと銀行間取引をもう凍結させる、停止。そうすると、まあ商売はキャッシュでするしかない。で、まあ、偽札もたくさん売ってますから、いくらでもキャッシュがあるんですが、こういう実話があります。今年の2月、新陽、中国の東北の新陽、北朝鮮の関係者が来てですね、潤滑油を何万トンか、その数値はありますけど、大量に買いたい。で、いや、キャッシュあるんだ。と思ってきたと。と信用の企業としてはですね、いやいや、このキャッシュをこれだけ持っていても、これの中に偽札があるかどうかわからないから、偽札検査をして、確認したい。で、まあ、ここは中国人だと思うんですが、相場がないと言いますか。信用には実は偽札鑑定機がないんで、おそらくそんなことはないです。ないから、北京から取り寄せると。その費用をお前のところで持って、そうしたら、取引に応じると。そうしますと、まあ、当然ご存知の厳しい財政事情の中で、そんな余分の経費なんかを決済できる権限なんかありません。ですから、すごすごと帰っていったと言います。つまり、もうそういうことが各地で起きている。ですから、先ほど言った部品どころ、日本からの重要な部品どころが、呼吸用紙であれ、鉛筆であれ、何でもです。もうとにかく入手ができないよ。 どんどん続いてる。
偽札や麻薬だけじゃなくて通常の攻撃ができなくなる。
通常の攻撃ではなく通常の買い物ができない。
買い物
そういう影響が出てる。
私も最近ソルで聞いたのはボンが買えなくて豚の皮で